はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく澤でございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします
ね。澤さん、
はい、
今回からよろしくお付き合いください。
あ、こちらこそよろしくどうぞお願いいたします。
はい、あのね、知らない方もいらっしゃる、もう知ってる方は知ってるんでしょうけど、
はい、
僕ね、一番個人セッションが多いのが澤、うん、さんなんですよ。
あ、そうですか。
当たり前ですけどね。
うん、
もうだって、ご入塾いただいたんが2008年
うん、
もう丸10年ですよね、そろそろ。
そうですね。
ねえ、で、澤さんとはもう、澤さん休まずセッション申し込んでくれるんで、
はい、
いやー、どうなんよな、言ったらもう40回とかやってるわけですよ。
うん、ああ、そんなのありますかね。
40回近く個人セッションしてるんですよね。
はい。
ダントツ1位です。でね、そうそう。澤さんといえば、あの、第9回。
はい。
お気楽チャンネル。
ええ。
ゲストで。
ですね。
うん、だからね、うん、びっくりした。今日304回やから、295回前ですよ。笑っちゃいますよね。
えらい昔ですね。
295回前ってもうわけわからんぐらい前ですからね。
はい、
そりゃ付き合いも長いわっていう。
そうですね。
ね、
う
ん、で、ぜひね、第9回うつからの脱出、澤さん登場してるので、この10年前の澤さんを、ぜひね、10年、9年前ぐらいかな。
そうですね。
ぜひ、懐かしく聞いていただきたいなと思うんですけども。
ああ、きっと声若いですな。
お互い若いですよ、絶対。そう。でね、ブログも、リンク貼ってるので、
はい。
駿河楽庵。
はい。
白髪坊主の独り言でいいんですか？
そうです。
副タイトルが。
はい。
この駿河楽庵っていう名称は、これはなんかこう意味が、どういう感じで付き合ったんですか？
ああ、これはね、うん、僕は静岡なんで、
はい。
まあ、駿河の国ですわね。
駿河の国、はい。
それで、まあ、駿河と。
うん。
あと楽庵はお気楽の楽と、
はい、
からいおり庵ですよ ね、
うんうん、
まあ、それを組んでますせっていうね、そういう感じです。
で、駿河のちょっと楽な庵っていうのは、その場所というか、そうい
おりですよね、
みんなが集まる、
そうです、そうです、
囲むっていう感じですよね。
はい、
はい、いう感じのタイトルで、僕ね、澤さんね、お年いっちゃっていいんですかね。
あ、どうぞどうぞ。
ね、僕より、ちょっと上ですよね。
ちょっと上ね、ちょっとですね。
うん、ちょっとですよね。60は超えてはると。若い、声が若いですよね。
そうですかね。
もういっちゃっていいんですかね、もう、これは。
あ、もう、僕から言いましょうか。
はい、どうぞお願いします。
御年63です。
ね、ですから僕、今年4になっしゃる。
ね、そうです、今年が4ですね。
だから僕9歳、うん、僕は6になるから8歳か、8歳違いですよね。
そうそうそう、8つ違いますね。
だから、澤さんがご入塾いただいた時は、
はい、
僕より、今の僕より下ですからね、年下ですからね。
そうですよね。
だから、すごい、
52か3ぐらいでもね。で、
歴史感じますわ、なんか。ほんで、さっき、その、澤さんのブログ、ちらっと久しぶりに読んでたら、
はい、
記事が、
ええ、
ブログの記事数が、
はい、
澤さん自分のブログやか分かってますよね。
どうもらね、まあ、ずっと書いてますからね。
1040。
あ、そんなありますか。
そんな記
事感情したことないから。
そう、1040も書いてますよ、記事。
そんな書いてましたか。
そうそうそう、だから次ね、もう皆さんも、あ、どんな人かなっていう感じで、第9回聞いていただくのと、こう駿河楽庵さんに行ってですね、澤さんのお人柄に触れていただければなと。で、
よろしく。
はい。でね、そうね、澤さんがこう、そうやな、10年前の澤さんって、営業マンだったんですよね。
そうですね。
言ったらもう飛び込みでピンポンっていう。
そうです、そうです。
ね、それが、ちょっと一回話してもらって、まあ、関連上課やるきっかけみたいな。 どうですか、ちょろっとお話しいただいていいですか。
あ、そうですね、
うん、
結局、
まあ、こうタイトルに打つからの脱出って書いてあるから、
結局打つになったのはあれですよね、うん、その時の、
うん、
あの上司からですね、
はい、
まあ、パワハラを受けましてね、
あ、はい、
まあ、それで、まあ、人格否定されたりとか、それで、まあ、年下の上司だったんで、
あ、そうなんですか、
で、まあ、そうなのかなという、まあ、結局
うん、
それが一つの引き金になって、
はい、
自己否定が始まったんですよね。
ほうほうほうほう。
やっぱ、俺はダメなんだと。
ダメな人間だと。
そうそう。
うんうんうん、
で、それまではね、もういい加減握りきてね、うん、
はい、
もう何の根拠もない自信家で、
はい、
もう俺は何でもできると。
あ、それまでね。
いうようなね、感じで生きてきたんですけど、
ほうほうほう、
結局、自分見つめ直してみたら、
うん、
資格といえば運転免許しかないと。
うんうん、なるほど。うん、
それでね、技術的なものも何もないと。
はい、
ただ、根拠のない自信だけで生きてきて、
うんうん、
そこで初めてこう人格を否定されて、
はい、
自分見つめ直したら、あ、俺って何にもないなと。
なるほど。しかもその時、その営業の成績もあんまりやっぱり良くないって感じですか。
そうです、そうです。
それでパワハラみたいな。
そうですね。
つながってるわけですよね。
まあ、それも重なってという感じで。
ああ、いいんだもん、でも、辛いですね。じゃあ、打つっていう、僕も、パニックでしんどかった時、打つ手前まで行きましたけど、やっぱり朝を辛いですよね、起きるのが。
そうですね。だから寝る時にね、
うん、
もうその頃はもう死ぬ気満々だったんで、本当に。
もういつでも死んでやらん
って。もうね、本当自分を消したいっていうあれがあったんで。
はい。
だから寝るときにもう二度と目が覚めないでほしいというね、
それでも覚めちゃうんだよね。
そうね、で朝目が向いて、うわー、また始まるかというね、
うんざりですよね。
もうそんな毎日でしたね。
ああ、それでも自分だけの人生ちゃうから。
そうですね、家族があるし子供もねいますしね、
ね、行かなあかん、
そうそう、
それもギリギリですね。
そうですね、
そういう時に金城家と出会って、
うん、そうです、なんかね、
うん、
何かこうその時はもうこんなね人生本当に夢だったらいいなというね、
はいはい、
そんな思いでこうネットサーフィンをね、
うんうんうん、
何かこう救いがないかと、
はい、
いう時に本当にねたまたま、ね、その足立さんのホームページ見つけて、うん、
はい、
出会ったんですがね。
なるほど。
でそこにあなたの人生は夢ですか、なんかそんなフレーズがあったんですよ。
ほうほうほうほう。
それにこうガチッと使わされて、
うんうんうん、
それで安倍さんのホームページ見たのが縁の始まりですわ。
ああ、で、実際浄化ワークやっていただいて、でだんだんこう楽になっていく。
そうですね。
どれぐらいでそのうつ、ここに書いてももううつになりようがないですねってね、あの第9課に書いてますけど、あの状態になる、あ、数ヶ月後って書いてますね。
そう、如実にはっきりな、うん、そうなったのが、
うん、はい、
3ヶ月ぐらいした時ですかね。
ほうほうほうほう、うん、
空っぽの体験。
あ、これ体験があったんですね。うんうん、
思考が全く消えて、
はい、
もうその自分今ねここにいるという意識はあるんですけど、うん、
はい、
思考が全く出てこなくなったという、
はいはいはい、
本当にもう全部が空っぽになったというね、
うんうん、
それがいきなりその体験して、
はい、
それ以降ですね本当にうつがなくなりまして。
あ、すごい、うん、底抜けってやつですよ。そこが抜けちゃうんですよね。苦しくてうつに入って、うんうん、うわ、ポコッと開いたんですね。じゃあ、そこからこうぐーっとやっぱり楽になっていくんですね。
そうですね。
うん。
で、相変わらずそのね、日常的なその思考とか、
はいはいはい、
感情のね、
はい、
上がり下がりというのは当然あるんですけど、
はい、
ただ、ね、それが原因でこう、家に向かって落ち込んでいくとか、
うん、はい、
一つのものにとらわれてこう悶々としてしまうとか、
うんうんうん、
そういうものがもうなくなったんですよね。
はあ、そっかそっか。うん、だから僕もそうやったけど、もうああこのカレンジョーカー出会ってほんまよかったなーっていうね、うん、僕自身がそうやったし、
うん、
うん、多分ね第9回僕そんな話澤さんとしてたんちゃうかな。
ああ知ってましたよ、多分
そうやね。
ええー、
うん、そう
だから本当ね、足立さんがね、うん、命の恩人なんですよ。
なあ、僕はじゃあ、ね、鶴さんかもしれないですね。
そうね、
うん、うん、そっか、そんなん言っていただくと本当嬉しいし、僕も助かった派なんで、うん、わらをもねすがるというか、
そう、ね、だからもうこれ本当観念浄化が最後の砦でしたもんね。
ああそっか、
もうこれでダメなら本当に死んでやろうと思ってましたから。
ああほんまですか。
ああ
どっかもうじゃあ本当苦しみのどん底を抜けて、そこがポコッと開いて、
うん、
うん、で抜けていった僕と全く一緒ですね。うん、そっかそっか。じゃあまあね、澤さんまた今まで長いお付き合いやったけども、これからも長いお付き合いまたして
こちらこそよろしく、
ね、
だからお願いします
ね。あの共感していただける方も多いと思うんで、
はい、
澤、はい、さんもいろいろとね今までのエピソードとか、
はい、
経験とかをね、ぜひねもういろいろ喋ってください。
はい、了解しました。
楽しみにしております。
はい、
はい、ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。
インターネットラジオオキラクチャンネル。
はい、本日はですね一元的幸福論の後編ということで、
はい、
はい、お話ししていきたいなと思います。前編ね澤さんも聞きいただいたと思いますけども、
はい、
自覚している自分と、
うん、
自覚していない自分とのねじれ、うん、
はい、
ね、これがあると苦しいですよと、
うんうん、
ね、いう話させていただいて、これを解消すれば苦悩が消えていく、
はい、
そのために自己否定の浄化って大事ですよねみたいな、
そうですね、
うん、話させていただいて、ね、これねやっぱりねじれてると苦しいんですよね。
そうですね、
うん、あだこうだと、まあ、いう自我がいて、後ろから蹴り入れられて、だからこれがないとそれだけでも楽ですよ。
そうですね、
うん、という話で、じゃあ、ね、もう一つのねじれって一体何なんだと、
はい、
いうことなんですけども、
うん、
それはね自分と、
うん、
今度は世界とのねじれ、
うんうんうん
うん、例えばですよ、
はい、
今この世界が賛否両論に分かれてるとする、
はい、
ね、A が絶対に正しいという派閥と、
うん、
B が絶対に正しいという派閥に、
うん、
これ真っ二つに今分かれてるとするじゃないですか、
はい、
世界が
そう
同じ数なんですね。
澤、はい、
さんがどっちかの派閥に入るかで、
うん、
カーストが決すると、
はい、
します、
はい、
でもそれで世界は平和になるのかと、
うん、
言うとどうなんでしょうか。
なりませんね。
ねえ、
うん、
多分このカーストを取れなかった方がですね、
うん、
あやっぱりそっちですよねと、
うん、
いや参りましたわみたいなことにはなんないんじゃないかなと、
うん、
負けた方は絶対これいつかねひっくり返してやるぞと、
そう
ねえ虎視眈々と反撃の機会を狙ってるでしょうし、
そうですね、いつか見てろよという感じですね。
ですよね、
うん、
で勝った方は勝った方で体制をこれ盤石にせなあかんと、澤さん一人しか変われへんわけですから、
うん、
もうなんとかこう、吸収しようと相手をね、
そうです ね
攻撃し続けるでしょうし、うん、結局のところ正しさとか、
うん、
権力ではこう真の平和ってやってこないんじゃないかなと。
そうですね、
うん、
結局ねお互いが正しいんですからね。
そうなんですよね、よく言うんですけど正しさ対正しさですから、
そう、
じゃあ一体どうすればいいんだよっていうことになるわけなんですけども、うん、これねめちゃくちゃシンプルなんですよ。気づきの視点に立つ。
はいはい
はい、気づきの視点ってなんだよってことになりますけども、この A と B を俯瞰して眺める視点ってあるんですよね。
はい、
ノンジャッジでただ見る、
うん、
見ている視点ってあるんですよ。
はい、
その時世界のねじれは消えています。
うん、
A と B を俯瞰して見る、
はい、
ただ気づくというね視点があるんですね。そうするとね、なんだこのままで世界って調和されてるじゃんという、A 対 B で何終わりなんですね。A と B にやってるわで終わりなんですね。ただ見ている視点っていうのがあって、
はい、
これはねもうほんま理屈やなくて、実際にこの脳内ではこのセロトニンというこの幸福物質がですね、
はい、
分泌されますから、
うん、
うわ気持ちええわって感じになる、ですからね、感覚がこの世界の本質を教えてくれるんですよ。
ね、
だって A が買ったところでこれね、いわゆるその一時的な快楽を味わえるんですね。やった勝ったぞっていう、
はい、
ゲームに勝ったぞっていうこう、やっぱりこう快感を感じるじゃないですか。
はい、
でもこれ一時的なもんですっと消えていく、また勝ち続けなきゃいけないんでね。
そうですね、
だからね、今日も一日が終わる、で布団に入って眠りに落ちていく時ってさっき澤さん言ってくれたけど、何とも言えない心地よさ、
そうですね、
ね、だって睡眠に自我は必要ないじゃないですか。ね、私が寝るわけじゃなくて私は消えていくんですね。だからありとあらゆる苦悩よさよならっていう、
まあ解放ですよね本当に。
そうなんですよ、やっと解放されるのが睡眠なんで、あの感じに似ているんですね、あの気づきの視点っていうのは。
はい、
だからね、人間業界競争に勝って、お金や権力を手にしたりするゲームも、エキサイティングで非常に魅力的だと思うんですよ。
はい、
僕自身がもう20代でイベント会社を立ち上げたっていうのも、このゲームに勝つためなんですね。お金と権力、の頂点に立ちたい、まあ夢ですけども、やっぱりそういうものを持って会社作るわけで、いきなり初年度から大黒字。
素晴らしい。
2年3年ずっとこう右肩上がりで進んでいくんですね。で銀行員が毎日コーヒー飲みに遊びに来る、で社長もうちょっとお金借りてくれませんかねみたいな話しようんです。でああこれは勝ったなと、ちょろいなと、あもうこれで勝ち組かいなっていうね、で4年目でバブルが弾け、閉店ガラガラっていう感じでね、そこであなんや俺の実力じゃなかったんやっていうことは初めてこう思い知るわけなんですけども、でもなんやかんやでこの会社も今年で30年目に入るわけであって、ちょうど30年なんですね今年で。これもね、まあ、日頃からもう支えていただいている皆様方、のおかげでございまして、昔は天狗でしたけども、最近はもうこれはもう皆さんにやって皆さんがあっての会社なんだっていうのがもう本当に身に染みるように分かってきまして、ね、この場をお借りして皆さんに熱く御礼申し上げたい。
いや僕のね、営業時代もね、同じようなもんでしたわ。
ああそうですか。
どんな感じ。ビギナーズラックでね、その営業始めた時はねやっぱ売れたんですよ。
ああなるほどな。
それで3ヶ月ぐらいは
こう
やっぱトップ取ったんですよね。
営業のね。
それで舐めましてね仕事をね。
ああ舐めるな。
こんなもんか。いや本当にそうですよね、
ちょろいなって感じ、
ね、こんなもんかっていうね。その途端にガガーンって売り上げ落ちましてね。
ねえズドーンと下がってきますね。それなんかそれがピークで、
見事に落ちましたね。
落ちますよねそれで、 例のパワハラですか、
そうですね、
いろんなもん重なってね、で振動重なり、そうそう、鬱になっていく、よう分かりますわ、でね、少しねちょっと話脱線しましたけども、
はい、
こう右肩にドーンと下がっていって、
うん、
まあ、会社経営行き詰まっていくんですね、
うん、
で、まあ、いよいよ自己破産だなと、
うん、
いうところで、まあ、沖縄の友人に助けていただきて、
はい、
那覇に出稼ぎに行くわけなんですけども、
はい、
そこで、遭遇した自我脱落体験、そこね、全ては逆だったっていうね、ことにやっとここで気づく、これはね、幸せを感じるために何かを手に入れる必要はなかったと、
はい、
勝つ必要はなかったんだと、ということにやっとここで気づくんですね、
はい、
全てこの意識の中で起こっている現象である、
はい、
これがね世界の正体、この自我はね起こっているこの現象を自分の都合の良いものに変えようと頑張ります、
はい、
ね、都合の良いことが起これば、
うん、
幸せやなちょろいな言うでね、
そうですね、
越に浸るわけですけども、
うん、
都合が悪いことが起こるとなんて不幸なんだって嘆くわけで、僕も澤さんもずっとそのことを繰り返してきて、
そうですね、
ね、でも一向に好転しない現実に、まあ、エネルギーがこうちょ、まあ、使い果たすというか、
そう本当証明しますね、
ねえ、もうね、いっぱいいっぱいになってくるんですね、
そうですね、
もう何にもいらんから楽にしてくれと、
そう、
ね、もう成功法則とか違いますもんね、僕ら探したの、
うん、
とにかく苦しいと、
そう、ただ救われたいという一心ですよね、
一心ですよね、もう何もいらんから楽にしてくれっていうね、
そうそうそう、
そうそうそう、追い込まれていく、そうするとねスコーンってそこが抜けるんですね、ギリギリええとこ来てるんですよ実は、成功したいとか何か手に入れたいじゃないじゃないですか、
そうですね、
そうやったら成功なんか手に入れた時にもその苦しみから抜けてて、また同じことを繰り返していくんですけども、
そうですね、
僕らはもう追い込まれていったんで、で、僕の場合は例の逆だったという体験に遭遇するわけなんですけども、
はい、
こう大事なんでよくお聞きいただきたいんですけども、
はい、
幸せを感じるためには、何かを手に入れなければいけないっていう方は、
はい、
幸せを感じるためには、何かを手に入れなければいけないという現実を経験するんですよ、
そうですね、
そのまんまなんです実は、だから思考が現実を引き寄せるのではなくて、思考がそのまま現実になる、
はい、もう実にシンプルな話ですね、
これめちゃくちゃシンプル、ここね、考えたらわけ分からなくなるんですよ、
はいはい、
だから、A は正しい、という人は、A は正しいという現実を経験する、要するに常に B は間違っていなければならない、
はい、
もうだってもし B が消えてしまうと、A は正しさを経験することはできない、だから
そう
です
ね、
目の前の敵って、これ自分で想像してるんですよ、
そうですね、本当
そう、だから戦う敵は自分で想像している、だからね、この世界の仕組みって超シンプル、めちゃくちゃシンプルなんですね、だから、仕組みに気づくことってとても大切なんですけども、実際その体現するとなると、その仕組みのまま生きるとなると、これがなかなか難しい、なぜかというとこの自我ってね、自分と世界は別々だって思い込んでる、
はいはい、そうですね、
ね、孤独だって自分は思ってるんですよ、だから孤独な自我はこの競争に勝ち抜いて、他者から承認されることで、存在価値存在意義を確認してね、幸せになれると思い込んでいる、
そうですね、
そうだからね、今日ねお気楽聞いていただいて、なるほどそうやなって気づいたとしても、また明日の朝には、この私の問題、私の悩みを解決する一日が始まるんですね、だからね、これなかなかなんですよ、
そうですね、
足立さんってなんでまだ音禅とかを座禅やってるんですかって、
うん、
聞かれることが結構あるんですけども、
はい、
それはね自我イコール思考だからなんですよ、
うん
うん、だって、思考って僕は思考してるわけじゃないので、勝手にやってくるじゃないですか。
そうですね、
ね、1日5万も10万もやってくる、
うん、
と言われておりますので、
うん、
あえてこの無思考の時間を作っとかんと、
うん、
この現象に意味付けする思考にいつの間にか巻き込まれちゃうんですね。
はい、そうですね。
ね、すぐ思考って意味付け意味付けですから、
うん、はい、
そんなやつが5万も10万もやってきたら、
うん、
もう巻き込まれちゃいますよ。
うん、そうですね。
うん。
お前よくこれだけ喋るなってね、もう嫌になる時ありますからね。
まあ、
頭の中がね、
ねえ、そうなんだからね、あの禅寺の老師は、
うん、
ついに座禅を卒業したぞなんて、そんな話聞いたことないじゃないですか。
聞いたことないですね。
ねえ、ああ、さすがやな、さすが悟った人は違うなって、おかしな話でしょ。うん、もうずっと座禅してますよ。
そうですね。
うん、ですから、うん、透明なガラスもほっとけばそのうち曇ってくる。
はい。
うん、ですからね、座禅が主食ですっていう方もいらっしゃるように、
うん、
何よりもね、自我と離れてる時間はとても平安で、
はい、
心地がいいんですよ。
そうですね、本当そうですわ。
じゃないと続かないんですよ、
うん、
うん、だって座禅が不快だったら誰もやんないですよ。
そうですよね。
うん、だから、
うん、
座禅に慣れてくるともう最高なんですね。
うん、
うん、もう全てから解放されてるあの感覚って、
うんうん、
だから、座禅が試食ですなんていう方もいらっしゃるっていう感じなんで、食べるよりもそっちの方が気持ちがいい。
そうですね。だから2500年も続くんですよね。
そうなんですよ、佐賀さんももう この10年座ってるじゃないですか、毎日、
うん、座ってますね、
ほぼ欠かさず。
はい、
うん、だからもう全くライスワークっていうね、僕多分例えばちょっと、シャレっぽいですけど、もうライスワーク、ライフワークじゃなくてライスワークって言ってるのは、
うん、
もうどんだけ忙しくてもみんなご飯食べるんだよね。
そうですね、
ね、今日忙しくてご飯一食も食べてませんで、うん、まあほとんどないですわ、
うん、
うん、いろいろ悩んでるんで今日は食べ忘れました人もいないですわ、
必ず食べますね、
うん、そうそうそうそう、だから、ね、それが座禅もそういう感じになってくる、
うん、
するとね、もう先ほど言った気づきの視点というのが、うん、はっきりしてくるんだんだん、
うん、
うん、だからなるほどって思っても、そのなるほどっていうのは、
はい、
まあ思考的気づきというか、
うん、そうですね、
ね、
うん、
だからなかなかこうそれが感覚的理解に変わるのにはある程度時間がかかる。
はい、
はい、それはもう澤さんも多分ご存知だと思います。
ね、もう何回も経験してますもんね。
ね、思考の罠っていうのはなかなかしつこいでしょ。
すごいですね。
うん、澤さんもようやられてはったけど、
そう、何回もハマりましたもんね。
もう澤さんもすごいですよ。僕が知る限りはこの1回2回じゃなくて何十回、もしかして100回とか、
うん、
うん、それぐらいのやり取りしてますよね、多分10年間の間で。
そうですね。
それ思考ですせみたいな。うん、澤さんのすごいところは、僕はなんかどうなの、イメージ的にはこう起き上がり拳みたいな、ピョヨヨンってこう腐らずに戻ってきやるみたいなイメージがあって。
ああ、
うん、
というかね、もうこれしかないですもんね、
澤さんの中ではね。あ、それがあったからかな。
うん、
うん、だからなんかすごいですわと思ってて。
だからいろんなことに手出したじゃないですか、うん、自己啓発からないからね、
サラさんもそうやった、うん、いろいろやりましたか、
うん、それでもうどうにもならなくて、
うんうんうん、
で最後に出会ったのがこの観念浄化ですからね。
あ、そっか、もう確信物も抜けてるし、確信してはるんやね、
うん、だからもうこれしかないと、うん、
はいはい、やるしかない、
それであの空っぽになってから、
うん、
これは本物だと、
うんうんうん、
もうその子に確信したんですよね。
あ、やっぱりもう自分が、僕もそうやったけど、やっぱり自覚、うん、こう感覚的にこれだっていうのなかったら続きませんよね。
そうですね、
うん、
うん、
よさげだなぐらいじゃね、
だからまあ自分でもよくまあこんな10年も続いてるなと思いますもん。
そうやね、そうそうそうそう、だからね、本当の自分は気づきであり、何もかもが気づきの中で起こっている現象であると、ね、言葉にするとこうなるわけなんですけども、
はい、
現象ってパーエクトじゃないですか。
そうですね、そのままですもんね。
そのままですからね、足りない現象、余計な現象っていうのはない、
うんうん、
間違った現象もない、
はい、
ね、あら晴れの日も雨の日も、ね、山も海もですよ、
はい、
人間も猫も手のつけようがない、
うん
うん、何を考え何を経験してるかなんてある意味どうでもいい話なんですね。
そうですね、
うん、もうそれがそれである、うん、もうそれはもう手のつけようがない、善悪なんてないんだと、
うん、
超えちゃってるんだと、
うん、
善悪自体がもうすでに完璧なんだと。
そうですね、
うん
うん、
だからこれがね、なかなか全ては答えであるって言っても、
うん、
なかなかやっぱりこう理屈じゃ分かんないですよね、
うん、
うん、だって雨は雨ですよ、
うん、
うん、あ、間違ってません、
うん
うん、
確かあれですもんね、うん、だからね、こうだよって言っても、
うん、
その向こうにそうじゃないようがありますからね。
そうそうそう、
だからもう何度かぶしていってもね、
うんうん、
全部裏があるから、
そうそうそう、もう
堂々巡りしていくだけですよ。
そういうことなんですよ、だから考えて、そうだなっていう理解っていうのは結局本質的な変化って生まないんですよね。
そうですね、
大事は大事なんですけどね、
はい、
うん、そうそう、先日ねガイドコースを受講いただいてるある方から、
はい、
このままでパーエクトなんであれば、なぜ他者の幸せを祈るのですかみたいな、
うん、
そんなご質問いただきましてね、
はい、
うん、パーエクトなんだからほっといたらいいじゃないでしょうか的な感じやと思うんですけども、
うん、
これね、慈悲の宣言っていうのは、
うん、
座禅と同じなんですね、
はい、
うん、で自我って自分と幸せをまあ一番に欲しがりますから、ね、自分を裏切った人間の幸せを願うなんて、
うん、
到底できない。
そうですね、
うん、もう正直なところできない、
はい、
うん、でももし本当に心からそう思うのであれば、
うん、
その時はね、この自分の範囲が世界大に広がってるんですね、
うん、
この肉体からぐーっと広がって世界大になっている、
はい、
その時ねじれが消えている、
うん
うん、だから祈るだけで幸せを感じていることができている、
うん、はい、
実際にできるんですね、
うん、
うん、ああ幸せだって、もうこれ理屈じゃなくて本当に包まれていく、
はい、
うん、で帝国の日記でもそういう方は何人かいらっしゃって書いてらっしゃいましたけど、
はい、
慈悲の宣言めっちゃ面白いと、
うん、
苦しいけどね、
うん、
うん、そんな嫌いな人の幸せとか苦しみが減りますようにとか、
うん
うん、なかなかそういうことは本心から思えない、うん、でも
そうです、ね、う
ん、苦しいけど何回もやってると何か知らんけど幸せになってきましたと、
うん
うん、幸せを感じるようになってきましたと、
うん
うん、書いてありましたけども、
はい、
うん、本当にそうなります。
そうですね、うん、
そう、だから雨の日が晴れになるわけじゃないですよ、
うんうん
うん、もうね、この祈るだけで幸せなんです。
うん、
その後、現実どうかありますかじゃないです、もうそうではない、
うん
うん、だからねじれた祈りっていうのは、
うん、
呪いになって帰ってくる祈りなんですよ、
はいはい、
うん、あいつ妬み妬みですね、うん、憎しみ妬み、あいつの不幸を願いますと、
うん、
ちょっと何ですか、オリンピックのカヌーでもなんかありましたね、
ああ一服持ったというね、
そう、うん、妬みでね、
はい、
やっぱり自分より勢いがあるっていうの分かりますから、
うん
うん、どうしても妬みっていうの出てきて、
はい、
うん、それがやっぱりすぐに自分に返ってくるわけです今回みたいに、
うん
うん、いろいろ妬んでやったことって、で、うん、ねじれのない祈りっていうのはもうそれ自体で幸せなんですね、
うん
うん、ですから前回の自分と自分とのねじれ、
はい、
そしてね今回お話した自分と世界とのねじれ、
はい、
この2つが解消すれば、
うん、
幸せに生きるために何かを手に入れなければいけないという観念は、はい、ドーンと脱落します、
はい、
うん、何か手に入れる必要はなかった、うん、努力する必要もなかった、 うん、この世界には今しかない、
うん、
ですから幸せっていうのは未来でもなく過去でもなく、
うん、
常に今この瞬間にあるんですね。
そうですね、
うん、それがそうじゃなかったらそれは本当の幸せではない、
うん、
何かを手に入れたり、する幸せ、そしてまた見失ったりする幸せ、はい、
うん、
うん、ですのでね、本当の至福というのは今この瞬間にしかないはずです。
はい、
はい、ぜひね、その世界とのねじれというのね、これもすぐ取りましょうって取れるもんじゃないです、
はい、うん、
うん、やっぱり日々やっていく。
そうですね、
うん、うん、5万10万の思考の渦に巻かれてやなかなかそうはならない。
そうですね、もうただもう実践しかないですね。
実践ですよね、うん、だから、ただちゃんとそっちへ向かって、
うん、
やっていけばいきますので、
はい、
うん、言ったらそんな一日何時間もやれと、
うん、
うん、やってください。まあこの間のね、秋のセミナー出てきてるヨシさんみたいに、
はい、
20時間やってくださいと、
うん、すごいですね。
そうそんなもうアホな話はしませんので、うん、僕もそんなもん全くできません、
うん、
せいぜい1時間2時間、
うん、
うん、そんな仕事もありますから。
そうですね、
それで十分や思いますので、はい、そういうものをね自分のために、
うん、
やってみていただきたい。でこれは成功法則願望実現系のメソッドではなく、
うん、
うん、今この瞬間の幸せに会うため、
うん、
本当の自分は一体誰なんだというその答えに出会うため、
はい、
うん、の、メソッドですので、
はい、
はい、まあ、別に願望実現やる方はやってらっしゃって、
うん、
うん、それダメですと思いませんし、
はい、
僕らは僕らのこの遊びですからね、
うん、
遊園地の、そういう一つの乗り物として僕らは捉えてまして、
はい、
うん、いやじゃないよ私ジェットコースターが好きなのよってかジェットコースターで、
うん、
遊んでればいいし、
はい、
これねやっぱ段階があると思うんですよ、やっぱり。
うん、そうですね、
うん、上下とかじゃなくてね、
うん、
うん、上と下優劣の段階ではなくて、
うん、
順序みたいな段階ですよね、
はい、
うん、ですから先ほど言った、いわゆる競争を勝って勝ち組、うん、勝ち組、負け組のそのゲームをまあ散々やっていただいて、
ええ、
うん、でもうええかなと、
うん、
うん、もうそこ卒業ですわっていうことになったら、マズローの言うところの第5段階も超えてしまってるわけですから、うん、
はい、
次第6っていうのは自己超越に行くので、
うん、
うん、そちらの最終的な多分僕らがやってるのは、うん、まあ、自己超越というテーマなのかなと、
うん、うん、そうですね、
うん、だから人間業界の中で何かを欲しがってる方はとことん遊んでください、
うん、
遊びきって、
そうね、うん、もう、はい、この業界もういいですっていうね、
そうそうそう、もう、
もうそこまでいけばね、
あ、もう散々遊びましたって方はですね、ぜひねこの一元的幸福論、うん、2つのねじれを取れますんで、
はい、
今この瞬間自分は誰かというね、安楽な世界に入っていただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。